皆さんおはようございます。ようこそ礼拝に参加してくださいました。緊急事態宣言になってしまって、また皆様にお会いできるのがもう少し、会えない日が続いてしまうことはとても残念に思っています。皆様はゆっくりとステイホームのゴールデンウィークを過ごせたと思います。本日からダビデシリーズが始まります。4月のリビングザライフシリーズは本当に素晴らしかったと思います。特別な人生の分かち合いやパフォーマンスや本当に心が動かされる感動的な話がたくさんありました。音楽、体、そして絆というテーマから、実は私たちはどれほど多くのものを神様から祝福に満たされているかということを感じることができたと思います。改めてリビングライフで話してくださった一人一人に感謝したいと思います。ありがとうございます。ダビデシリーズ、これから2ヶ月やりますけど、この中心人物は旧約聖書のダビデ王です。ダビデは優れた指導者であり、勇敢な兵士、才能に満ちたアーティスト、そして何よりも神様を深く愛した人でありました。この2ヶ月、旧約聖書からの学びも楽しみにしています。そして第2回、来週ですけど、インドネシアのブディ牧師さんからも説教が聞くようになります。今日のタイトルは早速、主は羊飼いというタイトルで話していきたいと思います。その前に、このシリーズのちょっとテーマ聖句から読んでいきたいと思います。第1サムエルの13章14節、新共同訳ではこのように書いてあります。主は御心にかなう人を求めて、その人をご自分の指導者として立てられる。新改訳ですと、主はご自分の心にかなう人。NIV ですけど、A man after God's own heart。なんか、御心ってなると、御心を行うっていう感じですけど、神様の心ですね。ダビデは聖書の中でどのように表されているかっていうと、神様の心にかなう人、または神様の心を追い求める人、そのように表現されています。今回のダビデシリーズを通して、ダビデの優れた人格から学ぶよりも、ダビデの心と彼の神様への見方、神様との絆に注目していきたいです。歴史的なことが記載されている第1サムエル、第2サムエル、または歴代史を読むと同時に、ダビデの神様との関係と神様への思いを表す詩編からも一緒に読んで学んでいきたいと考えていきます。ダビデは神様の心を知っていました。そして神様と同じ心で指導者として務めました。ダビデは神様を正しく見ていました。このシリーズの中でこの3つのことを一緒に意識していきたいと思います。1、神様を正しく見ること。2番目、自分を正しく見ること。3番目、他人を正しく見ること。それを一緒に考えていきたいと思います。この View of God, View of Self, View of Others、 これによって、これを正しくやっていくことによって、私たちもより神様の心にかなうものになれると思います。まずやっぱり一番鍵となることは、正しく神様を見ることです。神様は絶対的です。神様はパーフェクトです。聖書は神様の言葉で、何一つ過ちがないです。しかし残念ながら、読んでる私たちには様々な過ちがあり、おそらく心のレンズが壊れてしまって、歪みもあります。なかなか神様を正確に見ることは簡単なことではないと思います。どんなに長くクリスチャンとして勤めていても、何回も何回も聖書を読み繰り返しても、神様を正しく見ることは決して当たり前のことではないです。でも神様を正しく見たときに、初めてそこで正しい神様の目で神様が見るように自分を正しく見るようになります。そして他人、隣人、家族、友達を見たときに、自分の目で見るのではなく、正しく神様が彼らをそのように、どのように見ているか、そのレンズで 見ていくことを考えていきたいと思います。今回の、今日の説教ですけど、これはフィリップ・ケラーさんという方なんですけど、この方が書いた羊飼いが見た詩編23編という本を参考にします。実際にこのフィリップ・ケラーさんは、農地の管理者として勤めていて、つまり彼は、羊飼いの、経験が自らありますので、羊のエキスパートと言えます。または羊飼いのエキスパートと言えます。彼の言葉を引用します。私たちのキリストの見方はしばしばあまりにも小さく、あまりにも狭く、あまりにも偏り、あまりにも人間中心である。もし私たちがとどまって、キリストがどういうお方で、どういうお方について思い巡らすなら、私たちもダビデのように喜んで誇らしげに、主こそ私の羊飼いだということになるだろう。素晴らしい言葉です。もう一つ大切な聖句を読んでいきたいと思います。第3サムエルの16章の7節、新共同訳で読みます。人間が見るように見ない、人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。神様は私たちの心を見ていて、私たちの心に注目しています。神様とは心でつながります。私たちは忙しい都会人として、世の中に生きているものとして、多くの場合私たちは目に映るもの、行動、結果、比較、そのようなものに目が行きやすいです。しかし神様は私たちの心に焦点を置いています。ぜひこのシリーズを通して、私たちが自分の心に触れることを意識して聖書を読んでいきたいと思います。そして私たちの心が正しく神様を見て、心が正しく神様につながったときに、自然と神様が喜ばれるような行動がそこに伴っていくと考えられるでしょう。最初のポイントはこれです。主は私の羊飼い。主は私の羊飼い。第1サムエルの16章の11節を読みます。サムエルはエッサイに尋ねた。あなたの息子はこれだけですか？末の子が残っていますが、今羊の番をしていますとエッサイが答えると、サムエルは言った。人をやって彼を連れて来させなさい。その子がここに来ないうちは食卓にはつきません。ダビデは生涯さまざまな役割を果たしました。ある時は勇敢な兵士、ヒーロー、指導者、王様、音楽家でした。でもそれを全部やっていく前に彼は羊飼いでした。家族の中の末っ子として、最も大変な地味な仕事を任せられました。羊飼いの仕事には危険なことが多く、羊を守る孤独な日々が続きました。この家族の息子として羊飼いであることは、実は栄光がなく、上の兄弟たちは戦争に行って兵士として勇敢に戦っていました。仕事は昼も夜も続いて、休むこともなく、孤独な日々の中、ダビデは羊と共にだけではなくて、神様と共に真っ暗な空元で神様に祈り、神様に賛美をして、神様ご自身から直接どのようにしたら良い羊飼いでいられるかということを学びました。私たちも羊のように一人で生きていくことはできません。私たちは弱くて、傷つきやすくて、そして指導が必要で、助けが必要です。なので神様は私たち全員一人一人にお互いをケアし合っていく羊飼いになるように呼びかけています。ぜひ皆様も神様のような羊飼いになっていただきたいです。詩編の23章、新改訳から読みます。 主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は羊飼いという表現だけでなく、主は私の羊飼いと言います。つまり私は主のものです。神様のものであります。羊のアイデンティティはそれぞれの特徴とか、まあ、大きさとかそういうことではなくて、羊のアイデンティティはすべて自分の羊飼いは誰であるか、それだけが関係あるものであります。実はそれぞれの羊飼いは独自の独自の目印を持っていました。そして羊の耳にそれを刻みつけます。まあこれは現代なので、まあもうちょっと優しく、羊が痛くならないような印の付け方です。2000年前はこれほど優しくなく、おそらく鋭い包丁で印を入れることになります。そしてこの刻みによって耳に、ね、刻まれているそのユニークな印によって遠くからでも羊飼いは誰が自分の羊かということはすぐ分かります。つまり一人ね、一匹一匹の羊が違ったとしても皆同じマークがあります。そしてみんな同じマークとして同じ羊飼いのものであります。耳を木の台に、ね、押し付けてナイフの鋭い歯で深く取れないように刻みつける、まあ、この印をつけるのは羊にとっては痛みを伴いますが、実は一生消えない、変わらない所有者の印であります。この孤独の中、まあ、この孤独になりがちなコロナ禍の中で、皆さんは羊飼いの主のもとに安心して暮らしていますか？乏しいことはないと感じていますか？主はあなたの羊飼いです。なので決して孤独なことはなく、乏しいことはありません。そして私たちも羊と同じように印を神様によってつけられています。エペソの1章13節にこう書いてあります。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。神様は私たちに自分の目では見えない印をつけてくださっています。もし私たちが神様のような霊的な目を持つことができたとしたら、周りの兄弟姉妹を見たときにその聖霊の勝因が見えます。でもこれは霊的なものなので私たちは目に見えません。私たちはバプテスマを受けたときに大切な信仰告白をしました。私の主はイエス・キリストです。その時から私たちは主のものとなりました。聖霊に勝因されている私たちは神様のものです。神様の羊です。それこそが私たちのアイデンティティです。自分の学歴、経歴、収入、役職、賜物、能力、教会での役割、または SNS のフォロワー数、そのようなものは一切私たちのアイデンティティとは関係ないです。私たちは神様の子です。神様が羊飼いなので乏しいことはありません。続けて読みましょう。主は私を緑の牧場に伏させ憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。私は羊について知らないんですけど、ケラーさんによると羊が横たわってることは非常に、意外と珍しいものだと、言っています。インターネットで探したら気持ちよく横になっている羊の写真を見つけることができたんですけど、なぜかというと4つの条件が整わなければ横になって伏すことは 羊はないそうです。まず1、羊は臆病のため全く恐れがない状態であることを確認しないと横にならないです。2番、羊は社会行動的なので群れの中のどこか他の羊との摩擦的な関係があればやっぱり緊張して横になることができないです。3、ハエや寄生虫のに苦しめられている状態では、安心感がないので横たわることがありません。そして4番目、お腹がいっぱいです。飢えてない状態であることが必要です。お腹が空いていたら横たわるどころかずっと歩きながら食べ続ける状態です。現代人の私たちも少し羊に似てるかもしれません。なかなか伏せない、休めない、心が落ち着かない、安心感がない、何かやらなければならない、結果を出さなければならない、自分が頑張らないといけない。でも安心させてくださるのは神様です。今日改めて私たちの神様像はどういうものかを考えていただきたいと思います。自分が神様をどのように見ているか、そして神様が自分を見たときにどう思われていると感じるか。時々私たちはこのように思ってしまいがちです。神様はいつも結果を求めている、頑張っていないと神様喜んでくださらない、失敗してしまう、罪を犯してしまう私たちにがっかりして神様はイライラして遠ざかってしまう。でもそれは聖書的な神様とは違います。ダビデは正しく神様を見えているので、神様は安心感を彼に与えて、そして神様によって魂が生き返らせていただきます。神様を求めて飢え渇く者には神様が豊かな永遠な霊的な水を与えてくれます。今日皆さんそれを信じてください。続けて読みましょう。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。羊にとっては危険なことが多く、しかし羊は自分を守る機能がほとんど備わっていないです。足も速くなく、逃げることもなく、実は強さもなく、野獣に対して対抗できるものがないです。谷には多くの水があって非常に大切な場所です。でも同時に谷を歩くときには高いところには襲ってくる危険な動物がたくさんいます。しかしどんな危険な谷を歩こうとも神様が共にいれば恐れる必要はありません。神様は上から遠くから私たちを見下ろしているのではなく、私たちのこのそばで共に歩んでくださいます。そしてその羊飼いの鞭と杖が慰めとなっています。羊飼いにとっては杖は2つの役割があります。もしかすると3つです。3番目の役割は疲れた時に寄っかかることができます。ずっと立ちっぱなしの仕事なので。でもメインの機能は1つはこの杖を通して一匹一匹、ね、こうやって羊を数えることができます。神様は良い羊飼いとして一人一人のことをよく見ています。みんながどういう状態かよく分かっています。そしてもう一つ、これは大切な役割ですけど、羊飼いにとってのこの杖っていうのは危険な動物から、を振り払って羊たちを守ることです。力のある羊飼いの下では実はこの、杖っていうのは恐ろしい武器であります。どんなに恐ろしい動物も振り払うことができます。実はダビデは神様のような力強い牧者でありました。第3名の17章34節から35節を読みましょう。しかしダビデは言った。僕は父の羊を飼うものです。死や熊が出てきて群れの中から羊を奪い取ることはあります。その時には追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくればたてがみをつかみ打ち殺してしまいます。 私は死も熊も倒してきたのですから、あの無活霊のペリシテ人もそれらの獣の一匹のようにして見せましょう。彼は生きる神の戦列に挑戦したのですから。力強い羊飼いです。ダビデは神様から見習って、獅子や熊が羊を襲おうとしたときに神様から力をいただいて完全に売り払うことができました。これはものすごいことであります。ダビデは神様のように羊を守る良い羊飼いでありました。そしてその守られるその安心感がダビデにとって慰めとなりました。続けてみましょう。5節、私の敵の前であなたは私の前に食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。当時の中近東の文化として、宴会に呼ばれたお客さんがその主人に頭に油を注がれたら、実はその人は特別に招待されたゲストである、特別な存在である、まあ、そういうことが意味付けられました。そしてその特別なゲストには何があっても傷つけることはありません。たとえ途中で敵が来たとしても、油を注がれた人には誰一人手をつけることは許されませんです。頭に油を注がれたことによって、ダビデは神様に特別に選ばれて、愛されて、安心して神様との宴会を楽しめました。先ほど話したように、私たちも神様から聖霊という印をいただいて、聖霊によって私たちも油が注がれています。もう一つ、油は羊にとってとても大切な存在であります。良い羊飼いが丁寧に一匹の羊の、まあ、頭と、もしかすると顔、鼻の上に丁寧に油を塗ることによって、羊は危険な灰とか害虫から守られることになります。油注がれた羊たちは安心して羊飼いとともに食事をすることができます。そして杯があふれていますという表現があります。これもまた宴会では主人がそのお客さんに対して喜びを感じているときに、どんどんどんどんこぼれるほどブドウ酒をあふれるように注ぎます。実は主人が捧げてね、ブドウ酒を入れてくれなかったら、もうこれは解散の時間ということです。主人はあんまり自分と一緒にいるのを喜んでくれないので、もうそろそろ、ね、帰る準備になります。でもどんどんどんどんあふれるほど捧げてくださっている意味は、主人はあなたのことを喜んでいる。神様はあなたのことを愛しているだけじゃなくて、あなたと一緒にいることが大好きです。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。神様は慈しみと恵みに満ち溢れています。私たちは神様を正しく見たときに、そして私たちが正しい神様を見習おうとしたときに、私たちも神様のように変えられ、慈しみと恵みでいっぱいになるように変わることができます。多くの場合、私たちはそのメタノイアしないといけない、メタノイアが必要だと考えたとき、私たちは神様に焦点を置くのではなくて、自分にフォーカスを置いてしまいます。自分の弱さ、自分のスキーマ、自分の過去、自分の不健全の声。しかし本当のメタノイアは、自分の過去に向き合うことじゃなくて、一生懸命変わろうと人間的に努力することではなくて、私たちが本当に神様に触れたときに、神様の素晴らしさを味わったときに、神様が彼の力によって私たちを彼のように変えてくださります。これが真の神様が来るメタノイアです。神様を正しく見て、神様に触れていきましょう。2番目のポイントはこれです。 主は良い羊飼いです。イエス・キリストの言葉から読めます。ヨハネの10章の11節から14節、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いではなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけてないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っておる。ダビデオはイエス・キリストの先祖です。そしてダビデはイエス・キリストを、ね、予示します。これからのダビデシリーズでたくさん読んでくると思いますけど、たくさんダビデの人生、人格、言葉が私たちの主イエス・キリストを、まあ、フォーシャドウですね、前もって旧約聖書から予告してくださる場面が多いです。主イエスこそ最高の良い羊飼いであります。ここで主イエスは良い羊飼いと雇い人の違いを教えてくださいます。雇い人にとっては羊の番人は実はただの仕事であり責任であります。それによって面倒なことはやらない、難しいことはやらない、危なくなったら逃げてしまいます、傷つくのは嫌だ。皆様にもそのように思うことはありませんか。しかしそのような心は雇い人の心で、神様の心とは違います。羊飼いは命を捨てるほど羊を愛しています。羊は仕事ではなく責任ではなく愛する子供のような存在です。そして私たちの主イエス・キリストは十字架にかかることによって私たちのために命を捨てるほど愛してくださっていることを教えてくださいます。ぜひ皆様、イエス・キリスト様の命を捨てるほど愛されている尊い存在であることを思い出していただきたいと思います。続けて読みます。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入ってない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。イエスは囲いにない、私たちのコミュニティに入ってない羊も愛しています。彼らのためにも命を捨ててくださいました。皆さんは職場に行くとき、朝電車乗るとき、さまざまな人と出会うときに、どのように他人または隣人を見ていますか。実は残念ながら多くの場合、私たちは自分の人間的な目で人々を見てしまうかもしれません。好きな人、憧れている人、嫌な人、難しい人、こういう人、ああいう人、そのように見がちです。でも私たちは神様がその人々を見るように、その隣人を見ることができたら、彼らの見方が変わるのではないかなと思います。自分が苦手な上司ではなくて、嫌いなタイプではなくて、神様が愛して大切でこの囲いに導きたい迷っている羊と見ることができれば、私たちの考え方、接し方、付き合い方が全て変わるのではないかもしれないです。ぜひ皆さん、周りを見たときに神様と同じ目で憐れみを持って、愛を持って、そして神様の愛を伝えられるような目で私たちと隣人の人を見ていきたいと思います。神様を正しく見ていきましょう。神様は私たちの羊飼いです。そして自分を正しく見て、神様に愛されている、守られている羊です。そして他人は神様に、彼らも愛されている大切な存在であることを思い出していきたいと思います。私たち人生が最も難しかったとき、狼が来たとき、もしかすると親に守ってもらえなかったかもしれません。 それどころかあなたは本来守るべきな人が一番あなたを傷つけたかもしれません。しかしイエスは決してあなたを置き去りにはしません。あなたが最も苦しい時こそ良い羊飼いとしてあなたを愛し、あなたを守り、あなたを慰め、あなたと共にいます。どうぞこのコロナの中で、あなたは決して一人ではないです。羊飼いの主がいつもあなたのそばにいます。不安が続く日々の中で、私たちの羊飼いの主が私たちを守ってくださり、強めてくださり、共にいつも歩んでくださいます。そして最終的に彼は命も投げ出します。それほど愛しています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。皆さん、いつまでもこの世から去って、人生が終わって天国に導かれた時でも、永遠に羊飼いの家に一緒に住みましょう。主は私たちの羊飼いです。ぜひその言葉に心が慰められることを祈ります。ありがとうございました。